どうもこんにちは、アプリです。
ゆずきです。
はい、今回はね、あなたの恋愛がうまくいかない真の理由とはということで、音声取っていきたいと思うんですけども、
はい、
何でしょうね、真の理由。
そうですね、今まではね、親との関係、親が作ってるパートナーシップ、親からパートナーに関して言われたことの話をしてきたんですけれども、
はいはい、
もっと深い話を今日はしようと思うんですけどね。
なんかね、ここまでの流れを聞くとどうせ親子関係のこと言うんでしょみたいにね、皆さん思ってる気がするんですけど、もっと深い話をしてくれるということで。
そうですね、もともとね、親がどんなに固定観念を吹き込んだとしても、それを超えることができるたった一つの方法があるんです。
お、
何でしょうか。
たった一つの方法、親からのその価値観。
親がどんなにね、そんなコンサート行って遊んでる場合じゃないんですって言っても、自分がむちゃくちゃ好きなアーティストのコンサート行きたくなったりとかすることってあるじゃないですか。
まあ、それありますよね。
それはなんでですかね。
なんで?そのアーティストが好きだから。
好きっていうのは何なんでしょうか。好きっていう気持ちは何
っていう、もう今言葉出ましたけど、気持ち、感情ですよね。
感情。人ってさ、例えばどんなに親がダメって言っても、そのヤンキーの女の子がどうしても好きでたまらなくなるとか、例えばどんなに周りに反対されてもシングルマザーやけど彼女は本当に魅力的なんだって心から好きになるとか
ありますよね。
周りがどう言ってもっていうのが、やっぱ感情が原動なんですよね。
それで言うと、僕ゲームが大好きだったんで、まあ親に制限されてたんですけど、昔ゲームボーイとかね、隠されたりしてたんですけど、もう親がいない時に、家中探し回って見つけ出して こっそりやってましたからね。
ですよね。で、確かにね、感情がありさえすれば、それは全部親を打破するものなんかっていうと、そういうわけじゃないんですよ。例えば親に対する対抗の感情を持つ場合だってあるわけです。
対抗、
例えば親が学歴は絶対大事やって言い続けて、学歴ない子なんかかっこ悪いから付き合うなって言うとするじゃないですか。
はいはいはい。
ほんなら、その反動として対抗したくって、わざわざそうじゃない子を好きになるっていうパターンもあるんですけれども。
ああ、なるほど。だからそうやって学歴いい子選べって言われ続けた結果、学歴が悪い子を選んじゃうみたいなってことですね。
わざわざね。
わざわざね。別に好きかどうかは別として、
わざわざ親のああいう考え方、僕は嫌いなんだよって言って、極端なこと言うと、本当にわざわざ学歴のない子を選ぶ必要性もないのに、
そうですね、
反骨心としてそっちに行く、まあ、どちらかというとこれってヤンキーに人がなっていくコースなんですけれども、
はいはい、
そういうパターンもあるんですけれども、でも本当のところの真の理由っていうのは何なんかっていうと、
はい、
その自分がその時持ってる感情が自分でよく分かんないからだと思うんですよ。
あ、なるほど。
例えば親に対する反抗の気持ちでヤンキーの女の子を好きになってしまってる人は、
はいはい、
あれって本当のことを言うと、この子が好きって情熱感じてるっていうよりもさ、親に怒りあるんだよなって気づくことができたらさ、問題ないわけじゃないですか。
まあでも気づけないですよね。そんなこと考えもしないですよね。
多くの場合、恋愛失敗し続ける人って、はい、自分と感情の関係がおかしい人が多いと思うんですよ。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
自分は現在何を感じているのかっていうことが自分でよく分かんないんですよね。つまりどうしてそうなるのかっていうと、まあ、しばしばロス生なんか特にそうだなって思うんだけど、特にアプリさんのメルマガ聞いてる人そうだと思うんですけど、
はい、
真面目な男性が面倒くさい女の子好きになったりメンヘラ好きになるパターンって結構多いじゃないですか。
結構多いですね、確かに。
それの根源的な原因って何なのっていうと、
はい、
結局その自分の感情を動かしてくれる人間に恋愛感情を感じてるんだと思うんですよね。
そうなんですよ、そこなんですよね。
で、メンヘラってさ、怒ったり泣いたりさ、私も今日なんかもうそうメンタルやられてんねんとかいろいろ言われると何やったんやろって聞きたくなったりとかするじゃないですか。
しますよね。
それって一種の刺激なんですよね。
まあね。
本当にその子が心配っていうよりかは、
刺
激である場合もあれば、本当に心から心配してるっていう場合もあるんだけれども、その刺激に持っていかれてることも多いんですよね。
はいはいはい。
で、そういうふうに自分がめんどくさい人ばっかり惹かれたりとかして、感情を刺激されてる人に持っていかれやすい人の元々の原因は何なのかっていうと、自分と感情の関係がうまくいってないってことなんですよね。
自分と感情の関係がうまくいってない。
自分の感情が自分でよく分かってない。
ああ、ってことか。
なので感情を揺り動かさせてくれるその方に行っちゃうっていうことなんですよね。
はいはい。
っていう背景があると思います。
なるほど。
なので、ものすごい極論をすると、恋愛がうまくいかない人の真の理由っていうのは、自分の感情が自分でよく分かってなかったりとか、自分のいろんな好きとかいう感情をオープンにするのが難しかったりとか、はたまた、感情をオープンにして拒否されたら、もう傷ついてしまって、もう恋愛するのが簡単じゃなくなるとか、やっぱ自分の感情の扱いがうまくない人なんですよね。
そうですね。まあ、特に男はね、感情の把握とか感情表現苦手なので、女性に比べるとね、よりよりそうなりやすいってあるんですけどね。
そうそう、より特に賢い人ってさ、女の子がさ、悩みとか言ってる時にさ、それはこうしたらいいねとか、解決方法とか言うじゃないですか。
耳が痛いですね。
こんなん言わんでええねんって、今単に一緒に話してくれたらいいだけやねん、声が聞きたいだけやねん、分かったかーって言いそうになりますよね。
ゆずきさんもどっちかっていうとその賢いタイプだけど、そのゆずきさんでもやっぱそう思うんですね。
で、私ってこの間、前も昔っていうか好きな人に、こんなこと言うのは、なんかちょっと自立してないんじゃない、自分の足で立ってないんじゃないって言われたことがあって、
ああ、言って
何
まし
言ってるそんなもんって言って、そんなもん恋愛感情があったらそんなんできるわけないやろって言われたことあるけど。
まあ、好
なん
きに
で
な
こ
るって
ん
そういう
な
こと
く
で
ら
す
ね
よね。
恋愛の時にムキーって言ったけどさ、普段自分自立してるわって言ったけど、そんな理屈通りにいかないのが恋愛でしょ。
そうなんです。まあそこが面白いところでもあるんですけどね。まあただ、どっちにしてもその、だから自分の感情をうまく把握できなかったりとか、そのことによってこう感情表現も乏しくなったりとかしてるんで、まあその辺がね、まあ1回や2回やったらいいんですけど、なんかメンヘラばっかりと付き合っちゃうとか繰り返してる場合は、まあそこに原因があるんで、1回ね、深掘りして、自分の感情っていうものを見つめ直した方がうまくいくんじゃないですかっていう話ですよね。
そうですね。で、一方よくあるパターンなんですけど、ずっと彼女ができないんですって言ってる人って、大体感情表現乏しい男の人が多いですよね。
まあね。
そういう人って会話もつまんないわけですよ。おはようございますみたいな、何か趣味ですか、家のそばに何がありますみたいな、家住んでたりしますみたいな。自
そう
分自
ね。
身が自分で感情を動かすことができないわけですよね。そういう人ほど素敵な人が現れないんですってボーって待ってますよね。
ぼーって待ってますね。
だからますますチャンスもなくって、自分の感情を動かす経験もできない。だから恋愛ベタなままどんどんどんどんね、次の結婚申請ってな
や
る
ばいっ
の
すね。
で。やっぱ感情を動かすことができる人っていうのは、女の子と会ってデートするとしても、いや、めっちゃ可愛いとかさ、それ楽しいじゃんとかって言える人っていうのはモテますよね。
モテますね、間違いなく。
だからやっぱ感情の扱いがうまいか、どうか、感情表現できるか、っていうのが恋愛がうまくいくかどうかを分けると思います。
ありがとうございます。
はい。